教会のお暦によりますと、まあ、今開会の礼拝にもありましたように、私たちは今レント受難節の中にあります。まあ、受難節というのはイースターに至る前の、まあ、約40日間、まあ、十字架へと至るイエス・キリストの苦しみの道、そしてその十字架の死を乗り越えて最後の勝利へと進み行かれる主の道を私たちが特に覚えて従う、まあ、期間として守られてまいりました。まあ、この時私たちは、まあ、主と特別な仕方でこう主と共に過ごす時として大切にしたいとやはり思っております。ただそのように、まあ、主と共に過ごすと言いましても、では具体的に一体どういうことをすればいいのか、一体何を祈ればよいのか、私たちがすでによく知っているわけではないと思います。何か敬虔な気持ちに浸っていればそれでいいというわけでもやはりないのです。で、そういう中で大切なことの一つ、まあ、特にこのレントの季節に大切にされてきたことの一つは、私たち自身の信仰のあり方を改めて見つめ直してみること、吟味してみること、そこにありました。私たちの中には心から神に従うものでありたい、神の子でありたい、神の御心を自分の御心として信仰と愛の実践に行きたいと願う心があります。与えられております。しかし同時に、私たちの中には神ではなくて自分の思いに、神の御心ではなくて自分自身の欲望に従いたい、そういう思いがやはり根強くあるのも事実です。自分の成功を求める、自分の名誉や快楽、権力を求める思いが押し寄せてきて、いつしか主の御言葉を見失ってしまう、主の招かれる道が見えなくなる、そして神に従っているつもりが結局自分の思いに振り回されているだけであるということが現実にあるのです。そうであるからこそ、私たちはこのような時を設けて、短くてもいいから心を静め、小さい声でか細い声で語りかけてこられる神の御声を聞き取っていく、そのことに意識を集中して大切にしていく必要がこうあるのです。そういう意味で教会はこの季節をそれなりにやはり特別な思いを持って大切にしてまいりました。で、今日、まあ、そのような思いを持ってお読みいただいたヨハネによる福音書の2章の、まあ、13節以下に記されている御言葉に目を向けますときに、私たちは今の自分の現実の姿をもう一度しっかりと見つめるように、こう聖書から問われているように思います。で、実はこのヨハネによる福音書の13章から23節22節のところは、まあ、先週の礼拝でも学びました。水越し祭が近づいてエルサレムの神殿に行かれたときに、イエス様はその神殿で牛や羊などこう神殿に犠牲として捧げる動物を、まあ、売っている人々、また貨幣の両替をしている人々、まあ、そのような商売をしている人たちのことを見まして、まあ、非常に憤りを覚えて、そういう人たちを神殿から追い出された、まあ、そういう話であります。ただ、まあ、今日はその物語そのものに入る前に、その後に続く23節から25節の御言葉に、目を向けておきたい、はじめに目を向けておきたいと思います。まあ、少し長いですが、23節から25節もう一度見てみますと、このように記されておりました。イエスは水越し祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。 しかし、イエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。まあ、この水濠被災の間、イエス様はただ商売する人たちを追い出されただけではなくて、まあ、多くの印、まあ、具体的には書いてありませんけれども、多くの印、まあ、言い換えれば奇跡の御業をやはりなされたようです。まあ、おそらくそれは、まあ、例えば病や障害に苦しんでいる人たちを癒されて救われた、まあ、そういう奇跡であったろうと考えてよいと思います。でそういう主の御業を見て多くの人がイエス様を信じるようになる、ある意味では喜ばしいことです。しかしイエス様ご自身はそういう奇跡を見て信じるようになった人たちを信用なさらなかったと言うんですね。でそれはただ単純に奇跡を見て信じるなんてのはご利益宗教だと、ね、キリスト教はご利益宗教じゃないんだと、そういう話ではないのです。もっと深くイエス様はもっと深くここで私たち人間の姿そのようにして、まあ、信じることが悪いわけではもちろんないんですけども、その奇跡を見て信じることが悪いわけではないんだけれども、そのそこにある私たち人間の姿を見抜いておられる、その私たちの心の中に何があるかをよくご存知である。そして私たちもまたそのようなイエス様の視点の中でこの私たちの心の中に何があるのか、自分の現実の姿を改めて見つめ直すように促しておられるんですね。私たち全てのものの中に捉えがたく病んだものがある、神の祝福から離れてしまっているものがある。で、13節以下の物語に出てくる神殿で商売をしていた人たちの中にもイエス様が見抜いたのはそこなんです。商売をしていいか悪いかという問題ではなくて、お金儲けがいいか悪いかという問題ではなくて、そのような人たちの中にあるものが何なのか、そのことに神の前でこそ思いを向けたい、向けてほしいということです。で、この神殿で商売をしていた人たちは、いわゆる不真面目な人たちではありません。またいわゆる宗教を隠れ蓑にして、ね、人々の善意につけ込んで1円でも多くお金を儲けようと考えているような 欲深な人たちではないんです。どちらかといえば、そういう人もいたかもしれませんけれども、どちらかといえばこの神殿礼拝が盛んに行われて祝われて多くの人がその喜びに預かれるように願い、そのために便宜を図ろうとする、そういうためにその犠牲に捧げるための動物を売ったり、神殿に捧げる献金用の貨幣を両替したりしていた、そういう面があったんですね。だから彼らにも善意があるんです。いや、信仰心があるんです。しかしそういう私たちの善意とか宗教心、信仰心の中に入り込んでくる罪というものがあるんだということをイエス様は今見通しておられる。で、この 2章の17節に、まあ、先週は触れなかった、あえて触れなかったんですけども、2章の17節にこういう御言葉があります。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。 まあ何か物騒な言葉ですけども、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすというのは、まあ旧約聖書の詩編の69編実節にある御言葉なんですね。で、まあユダヤ人は詩編を本当によく知っていて、もう全て暗記しているぐらいのところがありますので、まあいろんな場面でその、まあ、旧約聖書の詩編の言葉をこうふっと思い起こすんだと思うんですけども、今神殿でその商人たちを追い出している、本当にびっくりするような激しい怒りをあらわにして商人たちを追い出しているイエス様のお姿を見ながら、この詩編の言葉を、旧約の御言葉を思い起こしていたんですね。あなたの家を思う熱意が私を食い尽くす。で、そこで、まず弟子たちが見たのは何なのか。で、神殿を利用してお金儲けをしようという人々の偽善や貪欲を弟子たちが見たんじゃないんですね。あなたの家を思う、神殿を思う熱意。このように人々が礼拝をしやすいように、計らっている、そのために動物や動物を買い求めて連れてきたり、両替の準備をしたり、こまごまと働いて準備をしてくれている、そういう人たちの熱意をやはり弟子たちは見ている。それは間違いないんです。でも、熱心だからいいというのではない。そこに、神を神として礼拝する真実の礼拝が失われてしまっている。神が私たちの父として望んでくださっているのを忍耐強く待ち望みながら、本当にふさわしい時に、ふさわしい方法でその父なる神が表してくださる恵みに預かるような体験を大事に積み重ねていくということをしない。何か手っ取り早く神の祝福を、神の恵みを得ようとし、与えようとする。恐れながら、支え合いながら一歩一歩神の道を行くのではなくて、商売のように神の恵みを切り売りして、いや、ここに恵みがある。ここにこんな素晴らしいものがありますよと。さあさあ、と、神の恵みを売り買いするような誘惑に私たちはいつも振り回されている。それが私たちの心の中にあるものなんですね。確かに熱心なんです。盛んな礼拝がなされている。みんなが喜んでいる。そして奇跡すらそこでは起こっているかもしれない。でも、その根本が食い尽くされてしまっている。何よりも、私たちを愛して、私たちを人の魂を救おうとしている神の御心が食い尽くされてしまっており、その神が救おうとされている私たちの魂が干からびさせられて、食い尽くされてしまっている。その現実をイエス様は見通して、問うておられるんです。そのイエス様のお姿に私たちは今向き合わなければならないし、そのイエス様が私たちの心に何を見てらっしゃるのか、何をしっかりと見つめるように促してらっしゃるのか、そのことに耳を傾けるのが今日の御言葉の中心メッセージです。そしてその上で一歩先に進みたいと思うんですが、そのようなイエス様の問いを私たちは改めて真剣に受け止めていくわけですが、でもそれが単なる否定ではないんだ、否定で終わってしまうものではないということもやはり忘れないようにしたいと思います。どうせ人間なんてこんなもんだと、人間の宗教なんてのはこんなもんなんだということをイエス様が言って批判しているわけじゃない。評論家ではないんです。神殿礼拝を否定するためにイエス様は、破壊するためにいらっしゃったわけではないんです。 むしろここにおいてこそ、私たちの上っ面の熱心さを貫いて、本当に私たちの命を取り戻そうとしておられるイエス様の熱意が示されていることを、私たちは改めて聞き取らなければなりません。今、17節のあなたの家を思う熱意が私を食い尽くすという御言葉に触れました。そしてそれは結局自己流の平安や御利益を、宗教を求める私たちのその宗教的な熱心さの中に私たちを滅ぼすものがあるという話として今いたしました。ただそれだけではないんです。この御言葉にはもう一つの熱心さが、本当の意味での熱心さがある。それは私たちの上辺の熱意を乗り越えるようにして、私たちを本当の命に生かそうとされているイエス様ご自身の熱意、神様ご自身の熱情を表しております。単なる商売で終わらせてしまう。いや、よかったよかった、平安だと。言って終わらせてしまう、そういうものではなくて、本当に神の命に触れて、いや、そこにいつも新たに生かされていくような神様との交わりを私たちが回復するために、いや、何とかしてそれを私たちに取り戻させるために、イエス様が今その思いの丈を吐き出すようにして来ておられる、働いておられる、語っておられる、そのイエス様の熱意を私たちは、その熱意の方に思いを向けなければなりません。その熱意が私を食い尽くす。それは一体どういうことでしょうか。まあ、そこまで来ると見当つく方いらっしゃると思うんですけども、私たちの命を回復するために、イエス様がご自分を十字架の上で、捧げ尽くされた、自分が食い尽くされるようにして十字架の上にご自分のすべてを捧げてくださった、その十字架の熱心さ、それがこの17節で最終的に言われている、示されている神の熱情です。十字架の上でご自分の肉を裂き血を流された、まさに食い尽くされることを辞さない熱心さを神は示してくださったんです。目に見える神殿ではない、目に見える経験さではない、ご都合主義のお互いを何かちやほやし合っているような礼拝ではなくて、厳しいものがあるかもしれないけれども、自分がどん底に突き落とされるような経験もあるかもしれないけれども、本当の私たちの父として私たちと出会ってくださる神が望んでくださり、私たちをその命に預からせてくださる礼拝がここに打ち立てられようとしている、いや、そのためにイエス様がご自分の命を捧げ尽くそうとされている、その出来事がここでこのような形で起こっているのです。まあ、先週も触れましたけども、これは先週も触れましたけども、少し先の19節まで行きますと、イエス様はこうおっしゃってますね。この神殿を壊してみよう。3日で建て直してみせる。ユダヤ人たちは、自分が大事にしている神殿礼拝、そして、たくさんの人が集まって賑わっている神殿礼拝しか見えない。目にありませんから、イエス様の言葉が全くわからない、何を馬鹿げた話をしているんだと、あまりにも口頭無形なイエス様の言葉に呆れるしかないんですね。いや、もっと言えばユダヤ人たちだけではなくて、弟子たちすらこの時イエス様が一体何をおっしゃっているのかさっぱりわからなかった、そう言われています。しかし後になってイエス様が十字架につけられて死なれた、そして三日目に、まさに三日目に復活されたことを知っ したときに、そしてその復活されたイエス様によって、本当の神の命に預かり、神に仕える群れとして、もう一度彼らが集められて、聖霊による神を礼拝する群れとして立て上げられたときに、弟子たちはイエス様のこの御言葉を心から悟ることができたんです。目に見えない神様との出会い、目に見えないけれども、確かにそこに注がれている神の命に預かる交わりの中に、ご自分の全てを食い尽くされるほどに、私たちを愛してくださっている主の熱意を、罪人を愛してくださっている主の熱意を、神の熱情を、ここで主は示してくださっている。いや、私たちはその神の愛の中に招かれているんだということを、弟子たちは知ることができた。まあ、最後にいたしますが、この同じ新約聖書の中で、こう礼拝ということを大きなテーマにしているヘブライ人への手紙という文書があります。まあ、そこの一節を見て終わりたいと思います。まあ、ごめんどうですが、新約聖書の413ページ、後ろの方ですね。413ページ。新約聖書の413ページに、ヘブライ人への手紙の実章の19節、段落がちょうど区切れておりますが、ヘブライ人への手紙の実章の19節から22節まで見てみましょう。413ページの上の段の最後のところですね。ヘブライ人への手紙の実章の19節から22節まで、まあ、礼拝に関してこのように進められているんですね。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、すなわちご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。まあ、細かい説明はもう全て省略させていただきますけれども、そのイエス様の、まあ、御業の豊かさ、そしてそこに込められているこう熱意というものは分かると思うんです。私たちのためにご自身の血によってご自分の肉を通ってイエス様は、つまり十字架を通ってイエス様は私たちのための新しい生きた道を、いや新しい命の道を開いてくださいました。そしてそのイエス様が今なお取りなしてくださることによって、私たちは心から清められ、体も清められ、もう両親の咎めを受けることがなくなったんだ。だからもちろん私たちの心の中にはいろんな思いがありますけれども、いやもうそういうものをかなぐり捨てるようにして信頼しきって真心から神に近づこうではありませんかと。神は私たちに呼びかけてくださっている。命の泉そのものである父なる神の命に大胆に預かって、そこから毎日毎日命を組み上げるように、組み上げていくような、その命に預かるような歩みを始めていきましょう、そういう招きです。そのためにこそイエス様はご自分が食い尽くされても構わないほどに肉と血とを捧げてくださった。そこに信頼して神の命にいつも近づこうではありませんか。 そういう言葉でした。今日も私たちが招かれているのはこのような父の家の礼拝です。まあ見た目も立派かもしれない。まあでもそういう見た目のものではなくて、本当に、まあ、罪と汚れに、まあ、満ちているような私たちの心の中ですけれども、そのような罪人を愛し抜いて一人ごイエス様の命を与えてくださった、与え尽くしてくださった主のその熱意に私たちは信頼しきって、神の熱情に信頼しきって、全てを任せてこの恵みに預かって行きたいと思うのです。そのような歩みと神ご自身が招いてくださっている、またそのような恵みと命を分かち合い、これから人々と分かち合っていくように、証ししていくように私たちを使わされる、そういう神様との交わりがここで起こっているのです。その恵みの中から私たちはこれからの新たな歩みを始めていきたいと思うのです。新しい週の歩みはこのところから始まるわけですが、まさにこのような命の泉から命の水を汲み取りながら新しい週の歩みを始めてまいりたいと思うのです。そこにある主の熱意を信頼して、その主に任せながらこのところから出てまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御光のもとに照らされるときに、まず私たちは自分自身の中に何があるのか、どのような罪があり、あなたに背き人々に背くような、どのような罪があるかということを思わずにはおれません。またその痛みを感じずにはおれないことを改めて思い起こします。しかしそのような私たちのために、主は来られ、主がその身を捧げてくださったこと、しかもそのような主の犠牲を通して、私たちがあなたの命の交わりのうちに招かれているということ、決して変わらない、尽きることのない命の交わりのうちに招かれていることを改めて覚えることができ、感謝をいたします。どうぞその御言葉を大胆に、信頼していく信仰を私たちに与えてください。またそのような恵みを分かち合っていくために、これからの歩みへと使わされていくことができるように、私たちを励まし、導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。アーメン。